菅井先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。今週具体的にその同じ臓器のがんでも、はい、がんの遺伝子変異の違いによって、はい、まあ、患者さん一人一人に合わせた薬剤の選択につながるということの、はい、まあ、の続きのお話でここで詳しく教えてください。
はい、はい、今とても流行の、分子標的治療薬という概念なんですが、まあ、その前にがんの薬物療法とはどういうものなのかということをまず先にお話しすると、がんの薬物療法というのはいわゆる抗がん剤などを使う化学療法、あと、ホルモン療法、内分泌療法ですね、それと、分子標的薬を使う、治療法とおおよそ今3つに分かれております。で、実際にがんをですね直接殺すお薬としては、抗がん剤と分子標的治療薬があるんですが、その違いをまずしっかりご理解していただいた方がいいと思うので、それをちょっと簡単にご説明しますと、まあ、従来使われていた抗がん剤というのは、まあ、いわゆる増殖している細胞をターゲットにしているわけですね。ですから増殖していればどの細胞でもやっつけてしまうということです。ですからがんと正常を比べるとがんのが増殖の方が強いわけで、まあ、そういう意味でがんに効くわけですけども、正常の細胞も当然増えているわけで、まあ、特に例えば骨髄、まあ、骨髄は非常に分裂が活発なところですから、まあ、ここに抗がん剤が効く、まあ、これ副作用というわけですけど、そうすると貧血とか白血球増減少とかそういうことが起きてまいります。一方消化管の粘膜の細胞も非常に活発に分裂してますので、まあ、ここが副作用を起こすと下痢だの血便だの嘔吐だのということが起きてくると、まあ、こういうふうにご理解いただくと化学療法の副作用の意味がお分かりいただけるだろうと思うんですね。で、分子標的治療薬というのはじゃあ何が抗がん剤と違うかというと、先ほどは細胞を増殖している細胞をターゲットにすると申し上げました。分子標的治療薬というのは分子をターゲットにしていると、それもがんに特異的な遺伝子異常を示すそういう分子が分かってきてますので、まあ、そこにターゲットを絞っているというのが違いだというふうにご理解いただければいいと思います。
がんの増殖に関する分子だけを標的にする。
そうですね、最初の時に申し上げましたけど、まあ、がんは遺伝子の病であると、遺伝子に異常が起きるんだと、こういうことをお話をさせていただきましたけれども、すなわちがんには特異的な遺伝子の異常があると、その遺伝子の異常を見つけてそのがんに、よく効くお薬を選択する、これが分子標的治療薬です。で、この分子標的治療薬の概念を、まあ、ご理解いただくためには一つのこうモデルを考えていただくといいと思うんですね。で、細胞というのはですね外から刺激を受けます。で、外から刺激を受ける外の刺激の分子をリガンドと言います。
リガンド
と言います、はい、で、それをと結合する細胞膜にある分子構造を受容体と言います。で、ここの受容体に結合するとその外の刺激の伝達が細胞膜に来ますので、中で細胞内のシグナル分子というのは活性化して細胞が増えたり、また逆に言うと停止したりするわけですね、
はい、
まあ、そういうことからするとここでのプレイヤーというのは外にあるいわゆるリガンド、
はい、
あと受容体、そして、細胞内のシグナル分子という3つの、まあ、いわゆるプレイヤーがいると、
はい、
で、また分子標的治療薬をご理解いただくときにはこの受容体の構造をまた理解しなきゃいけないと。この受容体のコンポーネントは細胞外の部分と細胞膜の部分と細胞膜直下の細胞内の部分と3つに分かれているというような、こう一つ一つこうコンポーネントを分けながらご理解していただくと、
はい、
まあ、分子標的治療薬のメカニズムが分かりやすいんじゃないかと思います。ここをちょっと想定しながらお聞きしていただきたいと思います、
は
い、
リガンドと受容体が結合してということでしたが、その受容体もさらに3つに分かれる、
はい、そうですね、ということですので、それぞれ分子を標的するときに、まあ、リガンドをターゲットにする、
はい、
あと受容体とリガンドが結合できないようにする、あと受容体の細胞内部分というのに非常に生理活性の強い部分があります。ここをターゲットにすると大体3つぐらいに分かれます。このリガンドをターゲットにするものに血管内皮増殖因子というのがあります。で、これに対する抗体を作成するとそこでブロックされちゃいますので、リガンドが受容体に結合できなくなります。いわゆるリガンドをストップすると、
はい、
これが一つの分子標的治療薬のターゲットの一つです。もう一つは受容体そのものにいわゆるリガンドを結合できなくする、いわゆる先に受容体に結合してしまってリガンドはフリーのままなんだけれども、リガンドがその競合的に 結合することによって排除されてしまうということで抑制効果を発揮するというこういう2つの種類の、いわゆる抗体薬が今販売されているということです。で特にこの細胞膜にの受容体に結合を抑制する、まあ、この抗体薬として有名なのが一つは HER2 ですね。これはあの胃がんや乳がん特に乳がんでよく使用されております、まあ、これが一つ。もう一つはこの実は HER2 というのは別名がありまして EGFR エピダーマルグロースファクターレセプター上皮成長因子受容体ですね。これ1と2というもっと実は3もあるんですけど、まあ、今あのご存知いただきたいのは1と2だけです、
はい、
で1というのに今度これも、そこに結合するできないようにするモノクロナル抗体の治療薬が開発されておりまして、これと HER2 はこの EGFR レセプター2このものだということを、まあ、ちょっとご認識いただいた方が分かりやすいんじゃないかなというふうに思いますので、そこをちょっと分けていただくといいと思います。で HER2 はこれを抑制するお薬としてはトラスツマブ、みんなマブがつきますので紛らわしいんですけどトラスツマブ、まあ、商品名はハーセプチンとこっちの方が有名かもしれませんが、これは乳がん胃がんに使います。もう一つの方はセツキシマブ EGF レセプター1の方ですね、
はい、
でさっきは2でした。これはセツキシマブ商品名アービタックスと言いますが、これも上皮を抑制すると、これは大腸がんなどによく使われております。まあそういうふうにのが治療薬の基準の一つとして抗体を使う方ですね。これは細胞外で作用する、細胞内で作用するのが実はあります、まあ、これの有名なのが肺がんに使われている、イレッサ、商品名イレッサでありまして、ゲフィチニブと呼びます、まあ、これはあの、ちょうど細胞膜直下のところにある、まあ、いわゆるチロシンキナーゼ活性というところがあります、まあ、ここを阻害することによって細胞の増殖を抑え込むと。でこのゲフィチニブの特徴はこのチロシンキナーゼ活性のあるところに遺伝子変異があるのに非常にあのよく効くということですから、遺伝子変異のない人に効くと逆に副作用が発生してしまうというようなことがあると思いますので、まあ、そういう意味では、ゲノムの検査の話をさせていただきましたが、まあ、こういうところに役に立ってくると、遺伝子変異のあるものだけを選択的にゲフィチニブを使うと効果があるけれども、もしそれがないものに使っちゃうと、逆に副作用の方が大きくなって患者さんの用命を縮めてしまう、まあ、そういうようなことがあります、まあ、そういうことで、受容体の中でも細胞の膜の直下のところにあるものに作用するのがあると。ですからまとめますと細胞リガンドに対してターゲットを持っているもの、あと受容体とリガンドが結合できないようにするもの、あと細胞内の、受容体でも3番目のチロシンキナーゼ活性のあるところ、ここを、阻害するもの、おおよそ3つに分かれて今代表的なのをご説明したということでございまして、あともう一つだけ申し上げますと、これも受容体の問題なんですが、非常によく流行っております PD-1 阻害薬というのがございます。これがあの有名な本庄先生が発見されたものです。でこれもあの簡単に説明しますと、この分子の理解する時の登場プレイヤー、登場分子は2つだけです。もうこれは簡単に言います、ざっくりいきますけども、腫瘍細胞がん細胞と T セルで、 T セルというのは免疫の担当するリンパ球です、まあ、普通ですとこの T リンパ球ががん細胞を、本来は異物ですので生体にとっては殺してくれるわけですね、排除してくれるわけです。でも実際のがんではそういうことが起きません。それはなぜ起きないのか、それは T 細胞ががん細胞を排除できないメカニズム、これがあるからだというふうに気がつかれて、まあ、ここに、がん細胞側が持っているリガンド、これを PDL1 で、リンパ球 T リンパ球が持っているレセプターを PD1 というふうに呼びます。そうしますとこれががん細胞がもともと PDL1 を持ってますので、 T リンパ球が発現している PD1 に結合すると T リンパ球ががんを排除する機能を麻痺させちゃうんですね。いわゆる麻酔薬を注入するというような感じでしょうか。まあ、そういうふうにしますと、いわゆるがん細胞を T リンパ球が排除できなくなる、まあ、これが本庄先生がお見つけになられたノーベル賞 の内容です。でそこでじゃあどうするか、じゃあそのがん細胞の PDL1 と T リンパ球の PD1 が結合できなくするようにすれば排除機能が回復するだろうということで開発されたのが PD1 のモノクロナル抗体であり PDL1 の抗体だというふうにご理解いただければいいかと思います。
先生今伺ったお話、頭の中ではとても大きな細胞をイメージして、こうリガンドや受容体、そして細胞内シグナル分子を思い描いてお話を聞いたんですが、 限りなく小さいものの世界なんですよね。
そうですね、まあ、非常に分子 の領域ですので当然目には見えませんので、
分子標的治療薬とこう一言でくくって話してますが、本当にその一種類ではなく、そのさらにどこに効くのかということで、さまざまな
薬が全く違うということです、はい。